十二章。さて兄弟たち、例の賜物についてあなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方も知る通り、諸国民のものであった時、あなた方はただ導かれるままに声のない偶像のもとへと導かれていました。それであなた方に知らせておきたいと思うのは、神の霊によって話しているなら、誰もイエスは呪われているとは言わず、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主であるとは言えないという点です。さて賜物は様々ですが、霊は同じです。奉仕の務めは様々でも、主は同じです。働きは様々でも、すべての人の中であらゆる働きをされる神は同じです。しかし霊の権限は、有益な事柄を目的として各々に与えられます。例えばある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊に従って知識の言葉、ある人には同じ霊によって信仰、ある人にはその一つの霊によって癒しの賜物、さらにある人には強力な技の働き、ある人には予言すること、ある人には霊感の言葉を識別する力、ある人には種々の威厳、そしてある人には威厳を解釈する力が与えられています。しかしこれらのすべての働きを同一の霊が行うのであり、その欲する通りに各々に分配するのです。体は一つであっても多くの主体に分かれており、また体の主体は多くあっても、その全部が一つの体をなしますが、キリストもそれと同じなのです。まさしく私たちは、ユダヤ人であろうと、ギリシャ人であろうと、奴隷であろうと、自由であろうと、皆一つの霊によって一つの体へのバプテスマを受け、皆一つの霊を飲むようにされたからです。実際、体は一つの主体ではなく、多くの主体です。たとえ足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったとしても、そのためにそれが体の一部でないというわけではありません。またたとえ耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったとしても、そのためにそれが体の一部でないというわけではありません。もし全身が目であったなら、聴覚はどこなのですか？それが聞くことばかりであったなら、匂いを嗅ぐことはどこなのですか？しかし今、神は体に主体を、そのおのおのをご自分の望むままに置かれたのです。もしそのすべてが一つの主体であったなら、体はどこにあるのでしょうか。しかし今、それは多くの主体であり、それでもなお一つの体です。目は手に向かって、私にあなたは必要でないとは言えず、頭も足に向かって、私にあなた方は必要でないとは言えません。それどころか、実際には体の中で他より弱く見える主体がかえって必要なのであり、また体の中で他より誉れが少ないと思える部分、これを私たちはより豊かな誉れを持って包みます。こうして私たちの見栄えのしない部分に、他より豊かな麗しさが添えられ、一方麗しい部分は何も必要としません。しかしそうではあっても、神が体を組み立てたのであり、欠けたところのある部分に誉れをより豊かに与えて、体に分裂がないように、その主体が互いに対して同じ気遣いを示すようにされました。それで一つの主体が苦しめば、他のすべての主体が共に苦しみ、一つの主体が栄光を受ければ、他のすべての主体が共に喜ぶのです。さて、あなた方はキリストの体であって、それぞれが主体です。そして神は会衆内にそれぞれの人を置かれました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教える者、次いで強力な技、次いで癒しの賜物、助けになる奉仕、指揮する能力、種々の威厳です。すべてが使徒ではないでしょう。すべてが預言者ではないでしょう。すべてが教えるものではないでしょう。すべてが強力な技をするわけではないでしょう。 すべてが癒しの賜物を持つわけではないでしょう。すべてが異言を話すわけではないでしょう。すべてが翻訳者ではないでしょう。それでも、より大きな賜物を熱心に求めて行きなさい。ですが、私はさらに勝った道をあなた方に示します。